77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。8月5日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、早くも8月に入りました。もう夏休み期間になり、まあ、たくさん映画の公開されてますので、もう早速今日はご紹介していきたいと思います。まず一つは劇場版猫物件。幼い頃に両親を事故で亡くし、祖父と二人暮らしをしているユウト。ある日祖父が亡くなり、それをきっかけに残された2匹の猫と共に猫付きシェアハウスを始めます。そのシェアハウスの双星ハイツには4人の同居人が暮らしていましたが、それぞれの夢を追い新たなステージへ旅立っていってしまうんですね。まあ、不動産会社のユミからはシェアハウスの再建を促されるんですが、まあ、乗り気になれないユウトは幼い頃離れ離れになった弟の存在を思い出し、探し出すことを決意するんです。まあ、その方法は猫付きシェアハウスと自分の存在を全国にアピールして入居者を募るということなんですね。まあ、そんなユウトをサポートするためにかつての入居者たちが帰ってきます。そしてある日、加納直人と名乗る人物が入居希望者として現れるという、今年の春のドラマとして話題を呼んだ猫物件の劇場版で、美味しい給食シリーズの綾部真也監督がメガホンを取っています。キャストは優斗、古川雄貴さん。古川さんは私生活でも猫ちゃんを飼っていて、もったいの猫好きだそうです。まあ、その他にも細田かなたさん、上村海星さんなどが出演しています。まあ、私ドラマ見てなかったんですけど、もう楽しめましたし、もう出てくる猫ちゃんたちもなんて言ってもね、可愛いんですよね。まあ、なんだか見ていて癒されるような作品でした。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は映画コンビニエンスストーリー。スランプ中の売れない脚本家の加藤は、同棲している恋人の愛犬に脚本執筆の邪魔をされ、その愛犬を山奥にもう捨ててきてしまうんですね。でもこうなんだか後味が悪くって、もう連れ戻そうと再びその山へ向かうんですけど、まあ、途中でレンタカーが故障し、まあ、どうしようとこう困っていたところに、ひっそりと霧の中に佇むコンビニ理想マートを見つけ、まあ、そこで働くこう妖艶な人妻ケイコにこう助けられるんですよ。まあ、そしてケイコの夫でコンビニのオーナーの南雲とケイコのうちにこう泊めてもらうことになった加藤は、まあ、とりあえず奈緒を逃れたかのように思われたんですが、てんてんてんというドラマ時効警察シリーズの三木さとし監督がメガホンを取った異世界アドベンチャー映画です。キャストは加藤を成田凌さん、恵子を前田敦子さん、南雲を六角誠二さんが務めています。もうこの作品ですね、もう何しろ見ていて、どこまでが現実でどこまでが夢の世界なんだろうって、こう不思議な世界へ迷い込んでしまったような気分になりました。まあ、そしてもうどの俳優さんも、ね、役にもぴったりなんですよね。そしてあの、いや、何といってもあの愛犬、まあ、ケロベロスって言うんですけど、もうこのワンちゃんの名演技も見どころの一つです。ぜひ劇場でお楽しみください。ただいまご紹介しました劇場版猫物件とコンビニエンスストーリー、こちらですね、全国公開中なんですが、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。 それではここで皆様からいただきましたリクエストメッセージご紹介します。ラジオネーム夏夏マーズさん、ミカさんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いてます。
ありがとうございます。
映画のチケット届きました。おまけに手書きのメッセージまで、もう完全に舞い上がっています。嬉しいな。ありがとうございます。ちょうど今週の週末にトップガンを見に行こうと思っていたので、ナイスタイミング。通常ので見ようと思っていましたが、4DX も見れる件ということなので、生まれて初めての 4DX 体験してきます。本当にありがとうございました。これからも応援してます。ずっと聞き続けます。聞き続けますね。とメッセージとレディーガガのホールドマイハンドのリクエストいただきました。ありがとうございます。そしてもう当選しましたか、チケットおめでとうございます。もうぜひぜひ 4DX でトップガン楽しんできてくださいね。夏夏マーズさん、メッセージありがとうございました。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。 LA コールドケース。1997年の3月、人気絶頂期にいたラッパーのノートリアス B.I.G. が何者かによって射殺されるという事件が起こります。当時その捜査を担当した元ロサンゼルス市警察の刑事ラッセル・プールは、事件発生から18年が過ぎた今も執念深く真相を追い続けているんですね。まあ、そんなある日、彼のもとに事件の謎を独自に探っていた記者のジャックが訪れ、なぜラッセルが家族や友人に避けられるようになってまでこの事件に執着しているのか、そこから捜査が進まない原因を突き止めようとするんです。さらにラッセルはノートリアス BIG の事件に警察官たちが関与しているのではないかと疑い、捜査を深めていきます。そしてラッセルとジャックは手を組み、複雑に絡む事件の真相に迫っていくが、という人気ラッパーの2パックとノートリアス B.I.G. の殺害された未解決事件を題材に描いたサスペンスドラマで、リンカーン弁護士のブラッド・ファーマン監督がメガホンを取っています。キャストはラッセルをジョニー・デップ、ジャックをフォレスト・ウィルテカーが演じています。まあ、この映画を見て、あ、そういえばという、まあ、私この事件も知っているような、知らないよなかったようなという、こうあやふやなこう感じだったんですね。まあやふやな感じでこう知っていたことも、まあ、こうやって映画で見ると何のことに対しても表だけではなくて、まあ、裏も知ることも大切だなとこうつくづく思いました。まあ、そしてジョニー・ディップとあのフォレスト・ウィティカー、この2人の名演技、もうさすがですよね。もうぐいぐいぐいぐい映画の中にも引き込まれていったんですよね。そして、まあ、悪名高い事件が未解決であることを再認識させてくれる見応えの作品です。 LA コールドケース、こちらは全国順次公開中ですが、長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は長崎の郵便配達。始まりはピーター・タウンゼントさんが書いた一冊の本。ピーターさんは戦時中イギリス空軍パイロットとしてこう英雄となり、退官後はイギリス王室に仕え、そこでエリザベス女王の妹マーガレット王女と恋に落ちて結婚の約束をするんですが、周囲から猛反対に遭い破局してしまいます。この世紀の悲恋は世界中で話題となり、映画ローマの休日のモチーフになったとも言われてるんですね。まあ、その後世界を回りジャーナリストとなったピーターさんは長崎で谷口スミテルさんと出会います。谷口さんは16歳の夏、郵便配達をしている途中に被爆し、背中に大やけどを負いながらも生き延び、その後生涯をかけて核廃絶を世界に訴え続けていました。まあ、そんな谷口さんをピーターさんは取材し、1984年にノンフィクション小説ザ・ポストマン・オブ・長崎を出版します。まあ、このドキュメンタリー映画ではピーターさんの娘 イザベルさんが父の書いた本を頼りに長崎を訪れ、父と谷口さんの思いを紐解いていきます。まあ、メガホンを取った川瀬美香監督は、この作品の見どころというよりも、この作品を見て皆さんなりに何かを感じ取ってほしい、そして長崎から世界へ、長崎からどこかへと、たくさんの人にこの映画を届けたいと語ってらっしゃいました。まあ、私実際川瀬監督にお会いしてお話をこう聞かせていただいたんですが、まあ、本当にですね、この作品に思いを込めてらっしゃるんだということがですね、もう心にですね、もうどんどんもう伝わってきました。もう本当に素晴らしい作品ですので、たくさんの方に見てほしいです。ぜひ劇場でご覧ください。そしてこの作品の出演者で、まあ、プロデューサーのイザベル・タウンゼントさんが来日し、川瀬美香監督と舞台挨拶が行われます。8月7日の日曜日に長崎セントラル劇場では10時40分の回の上映前、東方シネマズ長崎では10時10分の回の上映の後と12時50分の回の上映の前、そしてユナイテッドシネマ長崎では13時10分の回の上映の後、そして15時50分の回の上映の前に舞台挨拶を行われます。ぜひこの機会にイザベルさんと川瀬監督のお話も聞きながら映画お楽しみください。長崎の郵便配達、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、長崎セントラル劇場、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でご覧ください。続いての作品は、今夜世界からこの恋が消えても。高校生のトールはクラスメートに流されるまま同級生のマオリに嘘の告白をするんですが、まあ、彼女はお互い本気で好きにならないことを条件にその告白を受け入れ、二人は付き合うようになります。やがてマオリは自分が全校生健忘症で、夜に眠るとその日の出来事をすべて忘れてしまうことをトールに打ち明けます。毎朝前日の日記を読み返すことでどうにか記憶をつなぎ止めているマオリと、トールは1日限りのデートをこう積み重ねていくのですが、という一条美咲さんの同名恋愛小説を実写映画化した作品で、僕は明日昨日の君とデートするなど数々の青春恋愛映画を手掛けてきた三木孝宏監督がメガホンを取り、君の膵臓を食べたいの月川翔監督と明け方の若者たちの松本花監督が共同で脚本を手掛けています。キャストはトールをアイドルグループなにわ男子の道枝俊介さん、マオリを福本莉子さんが演じるほか、古川琴音さん、松本ほのかさんなどが出演しています。いやですね、もうこれもトールくんとマオリちゃんのもう2人、まあ、特にトールくんの優しさにも私はもう涙がボロボロ出てきてしまいました。まあ、トールくんをこう演じた道枝さん、きっとこの映画でまたさらにファンが増えるんでしょうね。まあ、そして私は何と言ってもマオリちゃんの親友の泉ちゃんを演じた古川琴音さん、もう彼女に魅了されたというか、泉ちゃんを見ながらもまた涙がもう止まらなくなってしまったんですよ。もうなんて素晴らしい人なんだろうと、まあ、道枝さん、福本さん、もう古川さん、もう最高に素敵な演技にも感動させられっぱなしでした。ぜひスクリーンでお楽しみください。今夜世界からこの恋が消えても、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆さんからいただいたメッセージご紹介します。北九州市にお住まいのラジオネームユミリンさん、やっと今日トップガンの映画を見に行きました。スカッとしました。よかったです。トム・クルーズのファンではなかったけど、年齢を重ねて素敵になったと思いました。私も年齢を重ねて少しはそうなれたらと思いました。J 実は前作のトップガンを見ていないので、今度見て私の想像している部分が合っているのか検証しようと考えていますといただきました。ありがとうございます。トム・クルーズもどんどんどんどん素敵になりますよね。もう私もですね、こう年齢を重ねるごとに、年取ったな、老けたなって言われるよりも、あら素敵になったじゃないってこう言われる方が嬉しいですよね。ちょっとそれ目指して頑張ろうかなと思ってます。そして前作のトップガンもぜひ見てください。結構ですね、今回のトップガンマーヴェリックの中にも前作のトップガンのオマージュがね、たくさん散りばめられているので、あ、ここはあそこのことじゃないとかって思うところもあると思うので、ぜひ見てくださいね。ラジオネームゆみりんさん、メッセージありがとうございます。続いては長崎市にお住まいのラジオネームカヌレ大好きさん、こんにちは。ミカさんの放送いつも楽しみに聞いてます。ありがとうございます。先日キングダム2見てきました。新しい登場人物もそれぞれクオリティが高くて驚きました。特に豊川悦司さんの迫力ある将軍は圧巻でしたといただきました。ありがとうございます。今回のキングダム2、結構ですねベテラン俳優さんが活躍してると思いませんか。私ですね、結構豊川悦司さんだったり、小沢隆夫さんだったり、結構ですねそちらの方にも目がいってしまったんですよね。アクションもすごいし迫力満点でしたよね。楽しんでこられてよかったです。ラジオネームカヌレ大好きさん、メッセージありがとうございました。今週もたくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。映画プアン、友達と呼ばせて。ニューヨークでバーを経営するボスのもとに、タイで暮らすウードから数年ぶりに電話が入り、その内容はというと、白血病で余命宣告を受けたので最後の頼みを聞いてほしいということだったんですね。タイに駆けつけたボスが頼まれたのは、元恋人たちを訪ねる旅の運転手。そんな中、カーステレオから流れる思い出の曲が、二人がまだ親友だった頃のことを呼び覚ましていきます。忘れられなかった恋への心残りに決着をつけたウードを、ボスがオリジナルカクテルで祝い、旅を仕上げるはずだったんですが、ウードがボスの過去も未来も書き換える、ある秘密を打ち明けるという物語で、バッドジーニアス、危険な天才たちで注目を浴びたタイのバズ・プーンピリア監督がメガホンを取り、恋する惑星の名将ウォン・カーウェイがプロデュースを手掛けた作品です。いや、もう男同士の熱い友情にもなんだか胸が熱くなりました。映画を見ていくうちに、後半からあらっと思うようなこう展開になっていって、見終わった後に余韻が残る作品でした。プアン、友達と呼ばせて、こちらは全国順次公開中で、長崎では少し先になりますが9月2日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。ということで、今週のラストナンバーは映画プアン、友達と呼ばせての主題歌、スタンプでノーバディーノーズを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバイ。